IT Media and At Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
At Mark IT 斜め読みウィークリー。この番組は IT 環境を最適化する日本 IBM の提供でお送りします。
暑すぎる。サーバーの熱で暑すぎる。誰か助けて。助けて。
大丈夫。IBM ブレードセンターに変えたんだ。冷却効率もいいし、エネルギーも節約するし、 IT を最適化する一番いい方法さ。
熱よさらば。熱くなったサーバールームのコントロールを取り戻せ。冷却効率に優れた IBM ブレードセンター。ブレードで行こうで検索。
アットマーク IT 発行人のニーノです。今週もアットマーク IT の人気記事、注目された記事を通して IT 業界のトピックを紹介していきます。岡本さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうすっかり寒くなりまして、空気が乾燥する季節になったので、この間加湿器を押し入れから出したんですよ。でスイッチを入れたんですが、動かなくなってしまっていました。
この季節加湿器はもう欠かせませんね。
岡本さんも使ってます？
はい、使ってます。
やっぱり使いますよね。はい、で、まあ、その加湿器も10年か15年ぐらい使い続けていた加湿器だったので、多分まあどっかのヒューズが飛んだんだろうと思って、まあ、修理しようとして中を開けたんですけど、結局どのヒューズが飛んだのかわからなくて、結局新しいのを買ってしまいました。
15年くらいというのは随分長持ちしましたよね。
そうですね。
まあ、家電製品でしたら10年以上使えればまあ寿命なのかなっていう感じもしますけどね。
はい、まあ、そう思いますね。中開けると結構ホコリとかも溜まってたんで、まあ、一応新しいのを買ったので、古い方は少し時間をかけて修理に挑戦してみてもいいかなと思っています。では、今週も記事を紹介していきましょう。1本目お願いします。はい、
トヨタが気前よく改善を教える本当の理由。
はい、ものづくり経営サミット2007から東京大学ものづくり経営研究センター長藤本氏の講演をレポートしたのがこの記事です。今でも週に1回は工場見学を行っているという藤本氏によれば、一流の会社は固有技術には絶対の自信を持っているが、そこから少し外れたところには穴が開いていることが多いそうです。例えばイトーヨーカドーにとって売り場作りの完成度は非常に高いものがあったそうです。食品売り場なら早い時間に来客する客は年配の方が多く、料理を作ることが趣味である場合が多いため、魚を丸ごと売り場の最前列に置いておく。一方夕方になるとだんだん OL の人が増えてきて、加工済みの惣菜のようなものを徐々に目立つところに置いていくといったことで、時間とともに売り場も変化していきます。しかしこうした売り場の完成度の一方で、バックヤードの整理整頓には大きな問題があったと藤本氏は言います。倉庫の中に何がストックされているのかといった分析はあまりされていなかったとのこと。こうした他社の改善プロジェクトにトヨタ自身が携わることで、トヨタ自身も非常に勉強になるというのだそうです。トヨタは日本全国で改善を教えており、教える一方じゃないかと思われがちですが、教えていきながらその中から学ぶべきことがたくさんあるので、トヨタはああやって気前よく他社に改善を教えているのではないだろうかというのが藤本氏の推察でした。では2本目お願いします。はい、
今から始めるアルゴリズム3、西暦2400年はウルード氏？ウルード氏じゃない？
はい、プログラマーなら覚えておきたいアルゴリズムを毎回紹介していくこの連載、今回はウルード氏に関するアルゴリズムを紹介しています。西暦2000年を迎える際に起きた2000年問題、最大の問題は西暦の下2桁で年数を表現していたために、99の次が00となってプログラムが異常な動作を起こすという点にありましたが、実はもう一つの問題がありました。西暦2000年はウルード氏だったんですね。ウルード氏は4年に一度やってきますが、正確には100で割り切れる年はウルード氏ではなく、しかし400で割り切れる年はウルード氏とするというルールがあります。西暦2000年とはこの400年に一度やってくるウルード氏だったわけです。こうしたウルード氏の実装を正しくしていないプログラムでは、西暦2000年の2月29日がやってきた時に3月1日と認識してしまい、異常動作を起こした例があったといいます。 ではここで一旦 CM です。
ネッドとギルの IT 管理日誌。
この前の調査結果は？
私は経理よ。マーケはあっち。
その件は部長から。
なんだ、わしがどうかしたか。
おいギル、オフィスのみんなを隅っこに集めて何してるんだ？
究極のコラボレーションさ、みんなで一緒に働くんだよ。
IBM のロータスノーツドミノ知らないの？生産性の高いコラボレーションが簡単に実現できるのに。
その手があったか。すぐ注文しよう。
おい、サインするから今すぐここから出せ。
社長、
IBM のロータスノーツドミノで社内連携のコントロールを取り戻せ。
では続いて今日3本目の話題です。岡本さんお願いします。
はい。携帯が捨てられない、調査で分かったスマートフォンの弱点。
はい、後半はニュースを2本紹介しましょう。マイクロソフトは11月21日 Windows モバイル搭載スマートフォンについての調査結果を発表しました。その結果はスマートフォンは携帯電話を置き換えるものではないというものでした。調査によるとスマートフォンユーザーの 64% が2台以上の携帯電話あるいは PHS を使っていて、ウェブサイト閲覧などのデータ通信にはスマートフォンを使い、音声通話は主に携帯電話で行っているケースが多いということが分かりました。これは用途に応じてスマートフォンと携帯電話を使い分けているとも言えますが、一方でスマートフォンだけに一本化できていないとも言えます。というのもスマートフォンユーザーの音声通話への期待は高く、 Windows モバイル搭載スマートフォンに対する利用動機の1位はウェブサイト閲覧で、2位が音声通話でした。スマートフォンでの音声通話の要望は高いが、結局は携帯電話か PHS をもう1台持っているというのが実態のようです。では次のニュースお願いします。
はい。5000個のバグと戦ったマイクロソフトがビジュアルスタジオ2008RTM 出荷。
はい。マイクロソフトは来年早々にも発売される予定の同社の統合開発環境ビジュアルスタジオ2008を製造工程向けリリースしたそうです。これが RTM と呼ばれるものですね。マイクロソフトはこのビジュアルスタジオ2008の前のバージョンであるビジュアルスタジオ2005の開発中に数多くのバグに苦しめられた経験から品質向上への取り組みが始まったそうです。まずビジュアルスタジオ2008の開発の前にそれまであったあらゆるバグを洗い出して修正を行い、またテストの自動化も強化。開発プロセスにおいてコードの品質をチェックするための、開発者が使用しなければならないツールセットであるクオリティゲートと呼ばれる環境も整備しました。同社デベロッパー部門の副社長である相馬セマソガー氏はビジュアルスタジオ2005の開発プロセスのピーク時にはバグのデータベースに3万2000個のバグが登録されている時もあったが、ビジュアルスタジオ2008ではピーク時のバグの数は約5000個だったと話しています。さて最後はいつものように用語解説です。今回は最初に紹介したテーマでもあるトヨタにちなんで看板方式についての解説を岡本さんに読んでもらいましょう。
看板方式、トヨタ生産方式においてジャストインタイム生産を実現するために看板と呼ばれる情報伝達ツールを使って後工程引き取りを実施する工程管理手法です。看板とは生産工程の各工程間でやり取りされる伝票で、後工程から前工程に対して引き取りや運搬の時期、量、方法、順序などを指示したり、前工程へ生産着手を指示するものです。ポイントは部品を使用する側である後工程が何を、いつ、どれだけ、どんな方法で欲しいかの情報を出し、それに応じて部品を供給する前工程が生産を行うことにあります。
はい。看板方式といえば今や世界で通じる用語とも言えるほど有名な生産方式になっていますね。
今日ご紹介した記事や用語解説の URL はこの番組の RSS に書いてありますので、ぜひ RSS リーダーにこの番組を登録して番組を聞きながら記事も読んでみてください。
はい。 今日はウルード氏の話題を紹介しましたが、ちょうど来年2008年が実はウルード氏なんですよね。
ちょうどオリンピックにあたる年がウルード氏ということになるんですね。
そうですよね、まあ、コンピューターと違って人間はあのオリンピックの年がウルード氏というふうに覚えますよね、
はい、
でちなみにオリンピックだけれどもウルード氏ではないという年が次にやってくるのは西暦2100年の予定なんですね。ですからまあ僕たちが生きている間はオリンピックの年がウルード氏と覚えておいて問題なさそうです。
はい、それでは今週のアットマーク IT 斜め読みウィークリーはこの辺で終了させていただきます。次の更新は来週12月11日火曜日の予定です。新野さん、来週もよろしくお願いします。
はい、また来週も聞いてください。
アットマーク IT 斜め読みウィークリー、この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。